続いて青竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。2005年にワーキングホリデーでパリに住んだ経験を漫画にした一冊、パリ愛してるぜ男一匹パリ暮らしが昨年11月に文庫化されました、はい、漫画家のジャンポール西さんに登場でしてもらいます。
はい、
初登場なの。
あ、そうですか、はいはい、
しかも、うん、これ、うん、パリ愛してるぜっていうのは、うん、あの結婚前のね、
うん、
お話、はい、そうです、はい、で今回いただいた、うん、あの、うん、挨拶の時にね、うん、いただいたのは、うん、お子さん2人、
うん、
ご結婚もされて、うん、家族ができて、
はいはいはい、そっちは現在進行形 の、はい、
フランスの方とご結婚なさった。
あ、そうです、はい、うん、フランス人と、はい、あの、うん、何の因果か結婚しました、
ね、本編にはそのフランスの方 の、 その恋愛観とかね、うんうん、女性 の、 そのなんて言うんだろう、リアルみたいなのが書いてあって、うんうん、
はい、
ちょっとびっくりしました、
はい、
ま
あ、はい、苦手分野なんですけど、
全然日本の方と当たり前ですけど違いますね、うん、
え、あ、何が、あ、フランスのね、恋愛観ですか、うん、はい、あ、違いますね全然、
パリにいらっしゃったのは何歳の時ですか。
31ですね。
31歳、
あのワーキングホリデービザっていうので行って、うん、でそれが、うん、リミットがビザのリミットが30歳なんですよね。それでだから、はい、うん、あのギリホリっていうんですけど、ギリギリのリミットで行くっていう、その ビザのあなたギリホリねみたいな感じで周りの子に言われて、
うんうん、どのくらい行ってたんですか。
、うん、その時はビザが1年間のビザなので1年行って、うん、はいはい、うん、その後はあの行ったり来たりして短期で、はい、あの、うん、滞在してましたね、
うんうん、へ、なんで日本に逃げちゃったんですか。
あ、それですね漫画のアシスタントを、はい、やってまして、その前に3年間やってて、うん、それはその週刊漫画連載 の、 あの、はいはい、玉井幸男さんという
アシスタント、
はい、ビッグコミックスピリッツの、うん、連載のアシスタントに入ってて、うん、でそこは毎週毎週18ページの漫画を作るっていう、すごい大変なところで、は
い、かなり大変じゃないですか。
でそこで3年やってて、で、まあ、自分の漫画もアシスタントは頑張って売り込むんですよね、はい、で僕もやってたんですけど、うん、もうニッチもサッチもいかなくて、で、まあ、ま
あ、
最後その20紙ぐらいに売り込んだんですけど、うんうん、もうさっぱり で、はい、でもうこれはもう日本には自分の居場所っていうか、もう仕事はないんだと、うんうん、自分の漫画はダメなんだっていうふうに思って、うんうん、でその時にまあ友人が、うん、実はワーキングホリデービザっていうのがあって、うん、俺やろうと思ってんだみたいなこと言ってくれて、うん、
はいはい、
それで、あ、そうなのって言って、うん、それでじゃあ、まあ、ちょっと景気づけっていうか、うん、もう毎週毎週同じことのルーティンだったので、ちょっと目標欲しいなと思って、
うん、逃げてやろう、
それで
ギリホリを
それでギリホリをで、そしたらまあ行けちゃったっていう、
こんな日本は俺に向いてない、はい、
そうですね、
20社持ち込みしたんですよね、
はい、あ、しましたね、それで、
うん、すごいことですよ。
でもフランスに行くって決めた途端に、うん、3年間何にもなかったのに急に仕事が来たんですよね、うん、日本の、
うん、
だからなんか
タイミング
っていう、あの全然ダメだったのに、うん、やめようと決めた途端に、うん、決まるみたいな。
え、それどういうこと？ご本人はもうフランスに行っちゃってる。
いや、まだ行く前にもう行く準備を決めて、うん、それでいろんなそのフランス関係の漫画家さんとかに連絡取って、どうやったらいいんだとか、うん、フランス行ってどうやって生活すればいいんだとか、うん、仕事あんのかとか、うん、家どうやって探すのとか、うん、いろんな準備してた時に、うん、その日本の出版社から、うん、君は、うん、新人として枠ができたから、うん、仕事あげますっていうふうに、はいはい、うん、合格みたいなになっちゃって、それでって思って、でまあ周りにもようやく掴んだチャンスなのに、このタイミングでフランス行くのみたいな感じで言われたんですけど、
そうですよね、言われますよね。
なんか気持ちとしてはもうそっちに行ってて、でまあ3ヶ月ぐらいじゃあ行ってくればみたいな、編集の方にも、まあ行ってもいいけどって言って、それでまあ
待っててくれたんですね。
まあそれでじゃあ行ったるかみたいな感じで行って、うん、行ったらもうなんか楽しかったので、うん、それでなんか全然、そしたら日本の方が求めてるものが書けないんですよね、うん、そのフランスのパリで、
うん、
セーヌ川でビールとか飲んでる時に、うんうん、その日本では夏だから、うん、そのホラー特集だと、うんうん、でホラー漫画書いてくれみたいなオーダーが来るんですけど、うんうん、やっぱりなんか全然乗れなくて、
それ書く気
も
ない
です、まあ、そう、それでどんどんずれてっちゃったっていう、
でビール飲んで
たら、そうですね、
何のやる気もないわ、
いや何のやる気もなかったんですよね、うん、それでもうそれじゃあもう書きたいやつに書かしとけみたいな感じになっちゃって、こっちも、はい、それでまあね、うん、日本で待ってくださってる方も、うん、もう なんだこいつはになってきますから、うん、はい、それでまあこうなっちゃったっていう、うん、今に至ってます、
はい、こうなっちゃったっていうのはいい、ね、言い方としていいですね、
こうなっちゃいましたね、本当に、
怪談話は書かなかったんですね、
書いたんですけど、うん、ダメでした、
ね、あ、ダメだったんだ、は
いはい、やっぱり その辺もちょっとあるんだね、はい、はいはい、どこ住んでたんですか、パリの、
あ、パリでは17区っていうところの、うん、あのワグラムっていうところなんですけど、うんうんうんうん、そこはもう、うん、あの閑静な住宅街で、うん、もう非常に、うん、まあ、高級住宅街って言ってもまあいいかなっていう、
なんでそんなとこに住めたの、
でそれはですね、うん、あのパリのアパートっていうすごい、うん、まあ、綺麗なアパート、うん、まあ、古い築100年ぐらいの地区のアパートがあって、はいはいはい、でそこの屋根裏部屋っていうところは、うんうんうん、あの昔はそこはお手伝いさんが住んでた場所なんですよ、
ね、うんうん、なるほど、
よくあの壁が斜めになってるみたいな、うん、でだから家賃が安いんですよね、うん、壁が斜めになってるとこは敷地の中に計算されないので、
うん、あ、そうなの、
それで
屋根がこう斜めってたら、
斜めってて、
その三角形のその下ぐらいは家賃が取らないんだ、
そうですね、そ
のもっと狭い部屋ですよっていう、
そうですね、だからこんな感じなんですけど、うん、平べったいところはまあ一応あるけど、うん、こう、うん、競ってるところは、うん、あの平米に多分入ってないんですよね、うん、
でもあれだよね、こっちから行って住んだらちょっと面白いよね、
それ。そうなんです、だから日本人からすると、うん、あ、おしゃれだなみたいな、ね、いいなみたいな感じで好んでいくんですけど、
うんうん、それにあれだよね、まあ、あの向こうは高崎線があるから、
そうです、そうです、
はい、7階建てが、
そうです、
もうみんなそこで軒を揃えるわけだよね、
そうです、そうです、
とその町は全部7階建てで、
そうです、あ
の
すごい綺麗です、
綺麗に、はい、あの、はい、高層ビルみたいなのはまた別の地区で、その、
そうですね、
はい、立ってないところ、
そうです、はい、まさにその通りです、うん、それで、うん、なので、うん、下の階には、うん、多分その弁護士事務所とか、うん、医者とか、うん、なんかすごい、まあ、うん、高級な方が住んでるんですけど、うんうん、最上階は、うん、まあ、うん、移民系の方とか僕みたいなのとか、はい、あとは学生さんとかが住んでて、だからなんかちょっと不思議な
逆タワーもみたいな、
そうですね、はい、だから最上階は、うん、まあ、貧乏人住んでるよみたいな、 ね、それで見下ろしてるみたいな、
なるほど、日本にね、例えてみればあれだよね、はい、タワマンの上に一番上に住んでるみたいな、狭い部屋に住んでるみたいな感じ、
そうなんですね、
でもあれでしょ、7階でエレベーターないでしょ、
あ、そうです、エレベーターはなくて、うん、だから他の住民はエレベーターあるんですよね、うん、だから入り口が違うんですよね、うん、エレベーターも後から付けられたエレベーターなんですよ、
なるほど、だから6階まではエレベーターある、
そうですね、だから入り口が違ってて、我々は中庭を通って階段のところがあるんですよ、小さい階段が、はいはい、でそこをトコトコトコトコ上がって一番上まで行くんですけど、普通の住民さんは入り口入ったとこに、あの螺旋階段の中のこの空洞をすごいちっちゃいエレベーターをくっつけるっていう技術で、その築100年だけどエレベーターがあるよっていう建物になってるんですよね、それではよく壊れるんですけど、そのエレベーターは、でもまあ彼らはエレベーターを使ってて、我々は
6階までエレベーターで行ってちょっと横にギルトは、
それも完全に壁が分かれてるので、
できないんだ、
あの全居住空間とは、うん、としては別になってて、でも一回そのうちの水が下に漏れて、うん、下のあの方が、うん、もう水がずっと落ちてきてるんだよ、うん、みたいな感じで、うん、あの行ってきた時ありましたけどね、うん、その時ぐらいですね、その彼らとのその交流があったの、
はい、それ一切、
そっか、
そうそう、
それ別空間でした、
下の金持ちとは交流がない、
なかったですね、まあ、子供さんがね、はい、高庭で遊んでる時にちょっと話したりはしたけど、
あっても結局そのエレベーターあっても結局自分の家に、うん、部屋には行かないから、
そうですね、はい、
結局エレベ、あの階段、うんうん、ライフ、
まあ、7階までの階段は ね、まあ、結構か足腰いいよね。
そうですね、もうだから無心を無にして、うん、あの何も考えないで歩いていくっていうのと、あとは1日出る用事は1回にして、うん、もう洗濯と、うん、あの買い物とか、うん、全部まとめて、うん、その1回で全部やるみたいな感じの生活でした。
そうですか、
はい、省エネ。
帰ってきた時に、はい、あ、なんかなんだバタカの忘れたみたいな。
そうですね、
うわ、
だからなんかパンだけ忘れちゃったとか、そういう時はあーっていう感じでした、
ね、うん、もう1回
そう下まで降りて、いや、もう、うん、いやだからもうシリアルとヨーグルトばっかり食べてました、うん、だからなんかどんどん男の子は、うん、日本人の男の子はどんどん痩せ細っていくんですよね、うん、パリの。
あなたも
僕も割とそうでしたね。で女の子はなんか美味しいものたくさんあるんで、うん、フランス、うん、だんだんこうなんかいい感じになっていくっていう。
なるほど、
はい、女の子が本当に元気でしたね、
はいはい、あ、そうですか、はい、俺の友達もそんなとこ住んでたけど、やっぱりそれはなんか芸人やっててね、パリの街でパントマイムやって、は
い、あ、すごいですね、
あ、それで女と仲良くなって、
あ、いいですね。
そんなやついたけどね。
それいいパターンですね。
いい
ですね、
なんか岡本太郎のパターンですね。うんうん、羨ましいですね。
岡本パターンにはならなかったん
で。いや、全くなかったですね。もう全然、うん、あの、まあ、全くなかったわけじゃないけど、うん、基本的になかったですね。
え、向こう、フランス語がどうだったんですか。
あ、フランス語は話せなかったので、うん、今も、まあ、中1英語レベルなんですけど、うんうん、当時は本当に話せなくて、
あ、だからフランスの人がたまになんか結構英語が喋れる、
そうですね、
だから、ね、向こうの人はね、
はい、パリは日本人社会があるので、
うんうん、はい、
その中に、うん、あの守られて、
うん、そう
そのだからフランス人でも、うん、日本語が話せるフランス人と、うん、英語が話せるフランス人、うんうんうんと、うんうん、あとは本当に生粋のフランス人はもう漫画家ですよね、うんうん、だ漫画家同士は言葉があれでも絵を見せ合えばこう通じ合えるので、
う
ん
う
んうん、
あ、そ
っか、書いてなんかでもあれだってね、あの英語なんか話せんだけど、はい、あえてなんかそういう外国の人にはもうフランス語でしか話しかけないっていう人もいるって聞いた。
あ、それはね、うん、あのよく言われるんですけど、うん、パリはねそんなことないですね、うん、結構みん、
あ、
で
も地域差があるのかな、
うん、地域差と個人差と、うん、あとはこの間11月にフランス行ったんですけど、うん、家族で、うん、あのやっぱ最初にボンジューって言わないと、うん、向こうは対応が悪いんですよね、
うん、
だから最初のご挨拶をボンジューって言わないと、うん、でうちの妻フランス人ですけど、うん、バスに駆け込んで乗った時に、うん、このバスどこ行きなのよって聞いたら、うん、運転手に、運転手がまずボンジュールと言えみたいな感じで逆に切れてたので
まずご挨拶だろ
う、そうだからフランス人でも怒られるんだっていうのが分かって、やっぱり最初のこのボンジュールがあれば割と対応が違うのではないかと。
どんな目に遭いましたフランスじゃ。
いや、もういっぱいありすぎて思い出す、なんか
なんかこう金取られたとかそういうのも
ある。あ、犯罪被害はないですね、うん、僕はラッキーなんですけど、
トラブルはじゃああまり。
そうですね、こうもう小さいなんか笑えるようなあのネタばっかりで、もうなんかシリアスなのはないですね。なんかその、うん、あの無賃乗車する人に後ろから押されたとか、うん、あの自動改札で、
うんうん、
そんななんかその程度かな、なんかちょっと今パッとですごいですけど、
そうですか、
そこ入ると平和ですね。
笑えるレベルです。
でもなんかバイトしないと暮らせないでしょ仕事。
そうですね、バイトしてましたね、う
ん、何のバイトしたんですか。
はい、あ、それは、うん、スーパーで、はい、その日本人街っていうのがパリのオペラ地区っていうのにあって、うんうん、そこに日本食スーパーっていうのがあって、豆腐とか納豆とか醤油とかを売ってるんですよね、うんうん、でお客さんが半分、うんフランス人、なんか日本食に興味のあるフランス人と、はい、あとは在住されてる、うん、日本の方が、うん、その日本の味を求めていらっしゃるっていう感じで、
うんうんうん、
そこで品出しっつって倉庫から、うん、あの段ボールに入ってる醤油とかを棚に入れるっていう、うんうん、っていう単純作業だから、それは最初にオーナーの方に、いや僕フランス語何にもできないんですけどって言ったら、はいはい、いやもう関係ないから、うんいいわよって言われて、うんうん、それでまあ、うん、そんな感じの仕事をやってました。
うん、
はい、なんかそこで、うん、甘口の醤油があるはずだって詰め寄られて、
あ、そうです
ね、で困って、はいはい、甘口の砂糖入りの醤油なんてないよって言って焼き鳥のタレ売ったっていう。
そうですね、はい、それも そうそう、だからなんか向こうの寿司の楽しみ方が違うんですよね。それで向こうは甘い醤油っていうのが人気があって、うんうん
はいはい、
それで当時はその甘い醤油はなんか中国人がやってる寿司店で出してたんですよ、自作して、
うんうん、
でそれをくれっていう風なお客さんが来て、我々は困ってたんですよね。それはないって言って、うん、ないって言ったら、いやあったって言われて、
うんうん、
詰め寄られて、でそういう時は焼き鳥のタレを出して、それで円満解決だったんですけど、うん、もう今はちゃんとそのキッコーマンさんかな、なんかちゃんとしたメーカーがあのフランス人のお客さんに向けて甘い砂糖入りの醤油を公式にちゃんと売って、それは普通のフランスのスーパーでも今売ってますね。
不思議、美味しいんですか？
いやでもなんかありかなって、そのなんかそういう集まりに行ってフランスの形にされた寿司とか食べましたけど、まあこれはこれでいいのかなっていうふうに、なんか
ありちゃあり、
なんか見た目も綺麗だし、あのまあ、こうやって楽しまれてるんだなみたいな受け止めでしたけど。
じゃあパリにいて結構日本人の多いところで、
そうですね、
なんかコミュニティみたいなのがあって、
そうです、
あその辺でいたから、あんまり言葉にもそんなになんか不自由しなかった、
はい、うん、そうですね、全部だから、うん、家具とか、うん、まあ、要するにその、うん、なんだ、プリンターとか、うん、まあ、僕仕事の、うん、
はいはい、
道具スキャナープリンターとか、
うんうんうん、
あとは鍋、うん、フライパン、フォーク、はい、スプーン、うん、お皿とか、
うん、
あと椅子、ライト、うん、ライトスタンドとか、うん、全部その日本人の在住の方が帰国されるときに帰国売りって言って売りに出すんですよ。でそれを安く譲ってもらって、で地下鉄に乗りながらこう、うん、スタンドとか持って、うん、地下鉄に乗って自分の家持って帰ってみたいな、
7回
そんな感じで、で自分が帰国するときはまたそういう人に売るみたいな、だからなんかそう、本当日本人社会ができてるので、だから僕は地方だと生きていけませんでしたね。パリだったので、まあ、私のようなものでもなんとかなったという、
究極のリサイクルだ。
そうなってくると、はい、なんかあとは心の状態とか、そんなのは何かどうにかなってたわけ？日本と違ってていいなと思ったの、それとも
それは
なんかちょっと良かったんですか、
はい、
なんか孤独に苛まれたりとかそういうのはない？
あ、それは全然、楽しかったですね、本当に。
ホームシックもない、はい、
ホームシックもないですね。だもううんざりしてたので、うん、
日本での生活が
そうですね、だからもう10年間海外出てなくて、うん、もう海外行ってるだけでなんかまあこう上がるし、うん、あとはもう30歳で日本で仕事もない、
うん、
彼女もいない、
うん、
お金もないみたいな状態だと、もう毎日もうその朝から晩までこのプレッシャーみたいな、30歳だろみたいな、それがフランス行ったらもう外国人なので、
うん、
もう関係ないんですよね。そういうのが何にもなくなるから、もう楽でしたね。だから部外者みたいな感じになるので、
でもそういう
楽ちんです。
そういう意味では、
はい、
まあ、日本で30過ぎて、
うん、
まあ、仕事ない、金ない、女ない、
そうです、
まあ、どうしようもねえなっていう状態の中から行くのはいいかもしれない。
いや、良かったですよね。だから周りとの比較もないし、
日本にいたらね、
はい、
多分ね、おっぺされてたよね、それで。
そうです、はい、ああ、もう 親ももううるさいし、いつ結婚すんだみたいな、
ああ、そう、
仕事も言えないし、
ああ、
ああ、行くって聞いた時は、ああ、なんか、うん、もうよく分かんないけど、うん、まあいいよぐらいの、うん、まあ、一応親も健康だったんで、その時、うん、
元気だった
んだ、ね、まあ、うん、いいよ、まあ、別に、うん、外国の方と結婚するんだったら、うん、それでもいいからねぐらいの感じのこと言われて、うん、
あらかいよ、
はい、もうどうで、なんか、だからもうなんか捨てるみたいな感じで、その親戚の中の懸案児っていうか、だその処理するみたいな、外国
大きく言えば日本捨てたってことだ。
いや、まあ、
心の中
で、いや全然それはなかったですね、捨てるとか、
うん、ま、一旦置いとこうみたいな、
全くなかったですね、それは、うん、単に見たことのないものが見たいなとか、うん、そういう物見遊山の感じでしたね、捨てるっていうか、もうゴリゴリに日本人だったので、
うんうん、
むしろ フランスに着いてからもうめっちゃ自分がもう日本人に凝り固まってて、常になんか対決姿勢みたいな、逆でしたね、そういう意味では。
え、どういうこと対決？
いや、だからなんか例えば、そのシャワーがあるんですよ、部屋の中に、人のその狭い部屋に、あのポータブルシャワーがあって、で排水口があって、で水を流すんですよね。そしたら日本だと排水口が普通は一番低いとこにあって水が流れ込むようになってるじゃないですか。でもそのシャワーはフラットで普通に排水口があるから、そ水がなんかダワーって流れないんですよ。
あっち下水事情悪いんだよね。
それで、いやでも下水も詰まるけど排水口が低くなってないのがなぜなのみたいな、こんななんか
作り方、
こんな作り方あるみたいなところで、いや日本だったら絶対これないよな、みたいな、
なるほど、ね、
ちょっと優越感みたいな、
あ、じゃあ優越感なんだ、
なんかこう、だからやっぱり自分が言葉が話せなくて、マイノリティでなんかプライド削られてるから突っ張ってるみたいな、
なるほど、
感じ、やっぱもうちょっと若かったらもっと柔軟だったと思うんですけど、もう30でゴリッゴリに日本人になってたので、なるほど、もうそんな感じでしたね。
でもそれでもそういう目に遭いながらも、まあ、日本にいた時より解放された感っていうのはあったと。
いや、もうありました ね、うん、ね、もう楽しかった、その、すっごい優しくしてもらいましたし、もう周りの人すっごい優しかった、
お国事情はどうでした？例えばなんか あちこちでドンパチやってたとか、そういう
のは。 ありました、ありました。それはもう最初のクリスマスの時にシャンゼリゼに行ったら人がいっぱいわーっていて、デモ隊っていうか、なんか暴れてる人たちと機動隊の小競り合いがあって、こうはあ、なんかやってんなって思ってたら、その暴れてる人たちが一斉にこっちに向かってきてバーって、でびっくりして、そしたらもう押し付けられ、ドーンってきて押し付けられて、もうお尻ポケットに手突っ込まれて、グリグリ、なんか多分財布を探してたんだと思うんですけど、
スリだ、
そんなことをされたりとか、なんか、まあ、そういうびっくり体験はあります、
ね、最初に話した時何もなかったですって言ってたじゃないです
か。いや、なんか記憶が
細かいことはちらほらあった、ね、
掘り出せば多分いろいろあるのかもしれない。
すごいですね。
と、奥さんはフランス人。
はい、そうです。
はい、
慣れ初め、
まあ、そうも聞きたいけど、
慣れ初め、日本なんですよね、
あ、そうなんだ。
日本で、はい、だから妻はフラン、日本が好きで、日本語を話すフランス人で、日本に住んでたので、なので、だからフランスで会ったわけではないんですよね。
あ、てっきりフランスで会ったと思ってたら違うんだ。
違うんですね。だから僕ももうフランスとは縁が切れるかなみたいな感じの時期が2年ぐらいあって、そのぐらいの時に会った感じですね。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
で、お子さんが2人と。
そうなんです。うん、はい。
それは、ご本で言うと、お父さん一緒に遊ぼうっていう漫画になってる。
は
い、
そっちに、はい、なってます。
今回のは、壇蜜さん。
はい。はい、さてそんなジャンポール兄さんですが、昨年11月に文庫化されました、漫画パリ愛してるぜ男一匹パリグラス、独身時代のお話ですね。
でも愛してるぜ、
愛してるぜ、はい、現在大和文庫から858円で発売中です。ね、ガールフレンドがいたりもね、そんなくだりもあったりして、
そうですね、はい、
ちょっとね、ちょっと色恋沙汰もあったりなんかして、
いい思い出してもらいました。
ちなみに奥様の西村かりんさん、まもなく本を出されるそうですね。
はい、5月に新刊が大和書房から。
あ、大和書房、はいはい、どんなお話なんですか？
いや、よく分かってないんですけど、多分日本の教育とフランスの教育を比較した本だと聞いています。なんかいろいろ書いてるんで、
ぜひそちらもお手に取ってほしいと思います。そろそろお時間来てしまいました、
はいはい、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲスト漫画家ジャンポール西さんでした。ありがとうございました。
はい。